フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。ねえ、もう、風薫る5月。ねえ、いい季節になってまいりましたね。新緑がね、もう、みずみずしいんですよ。ねえ、なんか本当に水分たっぷり含んだみたいな色をしてね、葉っぱがね、すごく爽やかな。で、でもなんか、あれですよね、もう、あっちこっちでなんか、夏日とかすごく暑い日が、ねえ、あったりして、なんでしょう、今年の夏も去年みたいにあんな猛暑に、なんのかな、やだな、ほんとやだな、ほんとに暑すぎましたからね、去年ね。なんとか、まあまあ、そこそこ夏はね、まあ、冷夏よりは多少暑い方が夏らしくていいですけども、去年のような、もう猛暑というか酷暑というかね、ああいうのはちょっともう勘弁してほしいですね。さて、先週はですね、あれですよ。神戸チキンジョージ3 days やってまいりました。でね、このもう今年で8年目、8年目というか8回目になるんですけども、必ずね、初日3日間の前の日に、これ方さんとのセッションでね、これちゃん S ちゃんで別の場所で1本やって、それから神戸乗り込むということでね、初日だけじゃ、これちゃん S ちゃんもったいないから前の日にどっかでやりましょうっていうことで必ず4連チャンになってしまうんですけどもね。まあ大抵名古屋なんですけども、今年も、名古屋徳造に9日行きまして、これちゃん S ちゃん、そして翌10日からね、神戸チキンジョージに乗り込んで3日間、これちゃん S ちゃん、そして私の一人の、単独班アコースティックライブですね。で3日目最終日が、フェイストゥエースバンドでのライブというね、もう大変な4日間を過ごしてきましたけど、まあでも本当にね、7年前初めてやった頃に比べると、まあ多少はこうね、少しこう鍛えられてきたのかなということで、喉とかは、そんなにね声が出なくなったりなんてことはないんですけども、やっぱり体は本当に疲れますね。でもね、すごく楽しい、ライブでしたのでね。で、もう来年ももう日にちが決まっておりまして、5月の8、9、10と、神戸チキンジョージ。で、ってことは7日が、名古屋徳造に多分決まるんではないかなということですけれどもね。本当に、3日間もね、やらせていただいて、神戸チキンジョージ、もう来年で40周年ですよ。ね、もう本当に、日本が誇る、老舗のライブハウスでね、僕は昔30何年前、角田ヒロ&ジャップスギャップス に在籍してた頃に初めて神戸チキンジョージね、来まして、まあその後震災があったりしていろいろ建て替えてあの場所をちょっと移ったりとかあって、それでもずーっとそのチキンジョージの音といいますかね、こういうものをずっとあの守り続けて、そしていよいよ来年40周年ということですから、本当にすごいライブハウスで、そんなところでね、あの3日間もやらせていただくんですから、これは本当にありがたい話で、来年もね頑張んなければと、思っておりますけども、さて、先週のね、お便り、紹介したお便りの中で、長野のオバーズのね、妖怪タカチートって曲が入っているアルバムを買ってきてちょうだいみたいに言われたという、浦島太郎さんの話がありましたけども、なんだろうねっていうね、妖怪タカチート。なんだろうと思ってたらですね、神戸チキンジョージの方に来てくださった兵庫県のボンさん、ね、たまにお便り読ませていただいてますけど、そのボンさんがね、答えを教えてくれました。フェアリーテールという曲です。まさにね、リクエストでかけた、あのフェアリーテールが、要は、オバーズにとっては、妖怪タカチートだ。そうでございますね。ボンさんどうもありがとうございましたね。ということで、そんなボンさんからのお便りを紹介しましょう。Aさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。兵庫県のボンです。ついにサルベージフェーズ1手に入れました。早速、聞きまくってます。うまく言えませんが、音がとってもゴージャス。一曲目のスパイラルステップスに入るまでの流れが本当に好きです。クラゲさん、これはずるいですよ。ライブが始まる時のワクワク感が伝わってきてテンション上がります。前からあった曲たちはライブで何回も演奏されているうちにどんどん変化しているのですね。エースさんの歌い方も変化しているような気がして、知っている曲なのにすごく新鮮でした。音楽って生き物なんですね。これからもずっとライブやってくださいね。新しい2曲はお二人の言葉のチョイスが特に好きです。差し出す手を痛いと感じる繊細さとか、還暦を迎えても突っ走れって言ってるパワフルさとか、語り出すと止まらないのでこの辺にしておきます。久しぶりに真面目なお便りを書きました。当分ヘビーローテーションになりそうです、ということでね、ありがとうございました。本当にね、音楽生き物、まさにその通りだと思いますよ。特に生演奏ではね、もうその時その時の空気感というか、で毎回表情が変わったりもするんでね、本当に音楽は生き物だと思いますね。そのライブ会場に来て一緒にその空気を作ってくださるお客さんがいるんで、ますます音楽というのはこの命をね与えられるのかななんて、そんな風に思っております。アルバムのね、お便りまた来てます。Sさん、クラゲさん、バントンさん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。3月21日の池袋でゲットしましたニューアルバム、帰って聞いてキラキラな音たちに包まれて幸せ。ヘビロテで聞いて、その合間にライブに出かけてます。そこでまた、あ、一緒だってライブで答え合わせみたいな、本当に今を届けてもらってます。アルバムを手にする前にクラゲさんからのアルバムに関わる注意点をお聞きしたので、ちょっと、微妙でしたが、ちゃんとアハ体験できました。これがクラゲさんのおっしゃってたいろんな趣旨なんですね。ではでは感想です。スパイラルステップスは映画館で聞くオープニングの曲みたい。これから始まるワクワクやドキドキに、誘われるような、空に浮かんで俯瞰で見下ろすような感じ。そしてあのギターソロ、かっこいい。ミッシングワード、エースさんなんか声が若い。キラキラした音に包まれてるからそう聞こえるのか、歌い慣れて、声が若くなってるのか、とにかく音がいろんな方向から聞こえてきてすごく立体的。最後のサックスみたいなギターソロ、めちゃくちゃかっこいい。あのギターシンセですね。はい。オルフェウスの朝は音がキラキラ。クラゲさんのシンセの高音が素敵。歌の終わりの方に感動を見つけました。クラゲさん、ここのところも趣旨ですか。ほんともう胸キュンです。早春、ピアノだけなのがまたいいですね。とても厳かな感じに仕上がってます。乾燥のピアノがキラキラしたさざ波を見せてくれます。転調のところも景色がどんどん広がっていきます。以前のアレンジでは船が出ていく情景が浮かんでいたのですが、今回はキラキラした水面が見えて船が出ていった後の余韻を感じました。あ、ニューデイ、最初のコーラスがめっちゃいいです。エースさんの声にクラゲさんのハモリがもう大好きです。もう最高。レインは最初のあの音、雨がポツポツと降り出す感じがもう目に浮かびます。 音だけで頭の中に映像を送り込むなんて、やっぱりクラゲさんすごい。エースさんのギターソロもめちゃかっこいい。ノンフィクション。片耳イヤホンで聞いてたら左右どちらでもどうしてもあの、ツの音が聞こえない。そうですね。突発性難聴羅漢で予後いまいちな私なので聞こえないのも仕方ないのかなと思ってたらヘッドホンなら聞こえるよと、聞きました。聴力検査もできるお得なアルバムです。それで両耳で大きめの音量で聞いていたらありましたありました、左の端っこの方にあのツはエースさんのお声なんでしょうか。そうですよ、なんだか電子音のようにも聞こえます。新曲2曲はライブのまんま、まさしく今です。どちらも育っていく過程を見てきたので、なんかとっても嬉しいです。感想が書ききれない他の曲もとにかくクラゲさんの、音で描いて見せてくれる景色は壮大で圧巻。素晴らしいアルバムをありがとうございます。元のアレンジと比べると元の方が落ち着いてますね。クラゲマジック恐るべし。本当にライブに行けなくてもライブ感を味わえるアルバムだと思います。でもね、副作用としてますますライブに行きたくなるんです。今年も忙しくなりそうです。リクエストはとにかく最初から引き込まれるスパイラルステップスをお願いしますということでね、スパイラルステップスちょっとあの頭に SE がついてるんでまだこの番組ではかけてなかったんですけども、その辺をちょっとあの途中から、ね、編集していただいて、聞いていただこうと思います。今日の1曲目、スパイラルステップス。さて春のツアーもですねもう折り返しを過ぎて、残すとこあと8本ですかね。まだまだあちこち行きますけれどもね、あの季節はどんどんどんどんもう初夏へ向かって、6月末までね続きますんで、もうすっかりその頃は、夏らしくなってるんじゃないかと思うんですけどもね。でそういった季節の移り変わりに合わせてセットリストね、あの演奏する曲もちょっとずつ変わっていくと、思います。その辺もね、あの楽しみにしていただければなと思います。だんだんね、こう夏が近づいてくると、あの夏の曲たちがね、こう出てくるわけですよ。そうするとなんかこう、なんかね、こう、なんちゅうでしょうね。早く夏来ないかな。暑いの嫌だけど、でも早く夏来ないかな、みたいなね。そんな感じで、セットリストも変化していってますんでね。楽しみにしててください。さあ、お便りをねまた紹介していきましょう。エースさん、クラゲさん、こんばんは。長野県在住のコメチと申します。3月のオンエアで初メールを読んでいただきありがとうございました。 大感激でその日からしばらくはウキウキ気分でした。4月に入ってまさかの雪が降って、びっくり。桜が咲き始めて場所によっては満開間近。水分たっぷりの重い雪で、桜の枝がぽっきり折れてしまった木もありました。家にある、高遠小彼岸桜は、枝が折れることもなく今が見頃です。待ちに待ったニューアルバムが発送日の翌日に届きました。フェイス・トゥ・エースを好きになったきっかけの曲、レインとミッシング・ワードの2曲が入っていてとても嬉しい。今回はアレンジもされていてとても新鮮。特にレインの曲が流れるとなぜかついつい一緒に歌ってしまいます。フェイス・トゥ・エースを好きになった最初の頃、この2曲が入っているアルバムが欲しくてサイトを検索。で、DVD 付きのアルバム、Amazon にありました。でも価格が中古品で1万円近くしてました。迷いましたが購入。今はさらに高い。なんだかこうね申し訳ないというか、DVD にはアルバムに収録されていない曲の、プロモーションビデオも入っていて、でもなんといってもフェイス・トゥ・エースが大画面で見れる。それにミッシングワードのプロモーションビデオにはエースさんメガネをしていない姿が貴重な映像ですよね。まだ持っていないアルバムが数枚ありますが、ぜひライブに行って購入できたらいいなと思ってます。ねえ、そっか、アマゾンでそんなお高い値段で買ってくださったんですね。ありがとうございます。まあ、こういうことがあるんでね、その昔のデビューした頃のね、レコード会社から出ていたアルバムがもう絶版になっているんで、新しくね、ファンになってくださった方々が入手困難な状況っていうのもあって、今回のサルベージフェーズ1では、まあ、まず、その、ライブでね、いろいろこう、アレンジをし直して、懐かしい曲、あんまり、やってなかった曲なんかをライブでずっとやってきて、そういう曲を中心にする予定だったんですけども、まずは、ね、そういう昔の代表曲、今手に入らない曲をもう一回、今の俺たちの音で、っていうことでね、作ったのが、まあ、今回のアルバムなんですけどもね、またまたこう、フェーズ2、フェーズ3まであるのかどうかわかりませんけども、フェーズ2は確実にあるわけですから、そこにもまたね、いろんな曲を、入れていきたいなと思っておりますんでね。はい。次。これか。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。札幌のユギです。サルベージフェーズ1やっと手にしました。すっごく楽しみに待っていたのに、オンセールツアーは北海道に来てくれないので、思い切って遠征しました。あ、申し訳ございませんね。ちょっとその話後でしましょうね。日程的に行けるのが郡山だったので、郡山のライブに参加しました。すっごく楽しかったです。子供が生まれてからフルタイムで働きながらの子育てだったので、自分の時間なんて全然なかったんですけど、子供も大きくなったので、私の誕生日が近いのもあって、お母さんをちょっと家出させて、と宣言して出かけました。すっごく楽しかった、ステージのお二人ももちろんだったですけど、お客さんもものすごく楽しそうで、お客さん見てるだけでも楽しくなっちゃうようなライブでした。一人旅っていうのも身軽で最高でした。中学生の娘が部活で毎週お弁当がいるのですが、今回だけはコンビニで買ってもらうことになっていました。帰ってから知ったのですが、娘の中学では制服のまま店に入ってはいけない。先生が持ってこいと言ったお金以外持ってきてはいけないことになっているそうで。厳しい学校ですね。娘は前日顧問の先生に、明日は母が家出中なので朝登校途中でコンビニでお弁当を買います、ちょっきり持っていくことができないので、あ、ちょっきりってぴったりってことね、お釣りを持って登校すると思いますと顧問に、断りを入れたそうです。マジ？先生にお母さん家出中って言ったの？と聞く私に、間違ってないでしょ？と答える娘。先生なんて言ってた？そうか、じゃあしょうがないな、買ってこいって淡々と大げさなリアクションをされるのではなく、静かに受け入れられた方がことを深刻に捉えられている気がしてなりません次の保護者会に行くの嫌だ。でもとっても楽しかったのでまた家出しますね郡山にまた行きたいです、ありがとうございました、ということなんですけどもね。いやでも本当にフルタイムで働きながらの子育て本当にご苦労様でしたね。もう本当自分の時間なんかないでしょうしね、本当にご苦労様でございました。でもこうやってね家出させてくれる 娘さんもね、あの話分かってらっしゃる。ねえ、そうか、中学生か。でも本当厳しい学校ですね。今時、こんな学校があるんだ。へえ、店に入ってはいけない。僕もね、中学が、まあ、千代田区の方の中学で厳しい学校で、何か学校の帰りに本を買わなきゃいけないとかね、指定されるんですよ。国語の時間にこの本次まで買ってこいって。で、そういう時は、親にね、生徒手帳に、本日学校帰りに、どこそこ書店へ寄ります。ハンコをしたのを書いて、学校に持ってって先生のハンコをもらわないと、本屋にも寄れないっていうね、そういうちょっと厳しいところがありましたけどもね。そんなに守ってませんでしたけどね。いやでも、またね、お時間がある時で結構ですんで、ライブ、来てください。よろしくお願いします。もう一つ行きましょう。S さん、クラゲさん、バントさん、こんばんは。神奈川県のエリナです。私はライブに行き始めてからだいたい毎月1枚ずつアルバムを買っているのですが、先月は中野坂上の終演後にフィエスタを購入しました。そして帰宅し、1曲目から一通り聴いて驚きました。あ、この曲ライブで聴いたことがあると、ほとんどすべての曲が記憶に残っているんです。私まだフェイス2エースも単独班もライブは4回ずつぐらいしか行ってないし、そんなに記憶力がある方でもないのに、フェイス2エースの曲は心にも頭にも深くよく残るんだなぁと感動しました。ありがとうございます。またライブで聴くのとは曲の印象がだいぶ違うということにもびっくりしました。実際ライブでの演奏は CD とはどれほど違うのでしょうか。この曲はライブで聴くと楽しいんだよねとか、この曲は CD で聴くと音を隅々まで味わえるなとか、そんなことを考えながら電車や家で聴くとまた違った味わい方ができるなとしみじみ思いました。ライブは体を動かして音を感じて頭で楽しむ感じ、 CD はのんびりじっくり心で聴いて楽しむ感じ、両方最高の癒しで私の元気の源です。ライブはその時一度限りの音しか聞けないから、これから先は今まで以上に一回一回のステージを味わい尽くそうと心に決めました。 CD ももちろん大切に日々の日課として聞いています。ちなみにカレードスコープが万華鏡というのを今まで知らず、真剣にカレイド、枯れたイドねだと思っていました。おかしいと思ってたんですよね。変わった曲名だなと。でもカレイドって単語、それ以外に頭の中で変換できませんでした。おバカがバレちゃいますね。申し訳ないです。こんなこと書くと愛がないように思いますが、私はフェイス2エースの曲一曲残らず大好きですから。ありがとうございます。最後に、薄い峠音楽堂本舗、ついに40回目まで聞けました。この番組のバックナンバー全部聞いたらフェイス2エース博士になれるのでしょうか。いやー、ちなみにこの番組の影響で最近軽井沢グルメがブームな私、横浜駅の浅野屋さんでパンを買ってきました。美味しかった。またチーズを食べに青山のアトリエドフロマージュにも行ってきました。チーズフォンデュやスイーツ最高です。でもやっぱり東京や神奈川では物足りないので、もう少し暖かくなったら軽井沢へ行ってきます。その時はいろいろとレポさせてください。ということでね、あ、もうぜひ軽井沢ね、暖かくなったら、行っていろいろ、美味しいもの食べて、素晴らしい景色見て、で、そのレポートをね、お便りで送っていただければと思います。リクエストいただいてます。ルンルンとお散歩しながら聴くのがお気に入りのこの曲をお願いします。ということでね、もう新しいアルバムからの曲ではないんですけども、せっかく、リクエストいただいたんで、聴いていただきましょう。今日の2曲目、フェイス2エースで、カレードパレード。
数えてた
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。先ほどもね言ったように、まだまだツアーがあと8本、6月末まで、続きますんでね、どんどんどんどんセットリストも変わって、また季節を感じさせる景色をねお届けできたらなと思ってますんで、よろしくお願いします。そして7月に入るとね、また浴衣祭りが待ってますんでね、日程もわーっと秋ぐらいまで、そのうちちょっとブログの方でも発表しようと思ってますんでね、よろしくお願いします。番組では皆さんからのお便りお待ちしております。宛先を言っておきましょう。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野市東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。